神戸獅子郷開放第134号令和4年10月15日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会音声役はグループ東大です。ご挨拶会長福井輝久皆様こんにちは。猛暑に悩まされ、コロナに脅かされながらも夏は過ぎ、今はもう秋。コロナのいない国、などと歌ってみたいけど、しぶといコロナにはまだまだ油断はできませんね。しかし、国が行動制限を取りやめて、通常の社会活動を進めるようにとの方針を打ち出しています。その流れを受けて、今回でも夏の映画祭や、利用者の声を聞く会を開催しました。各区、各部でも研修旅行やイベントが昨年に比べて大きく動き始めています。中秋から年末に向けてもジョギング大会や芸能大会などの本部事業や多様な事業の開催に向けて準備を進めております。また、視覚障害者関連の他の団体でも休止していた活動を3年ぶりに復活するような情報も聞こえてきます。今頃は読み聞かせや朗読劇や、また手作りのビーズや、川柳なんかがブームのようですね。私はどんくさいので、なんとかの一つ覚えのように、ゴーゴータイガースですね。その分、野球がない冬は心が穏やかです。獅子郷でも昨秋の今頃、事業所部門を新開地の中山会館へ移転することでバタバタしていたことを思い出します。あれから1年が経ちました。皆様は中山会館に、そして事業所にお立ち寄りいただけましたでしょうか？事業所は広いです。利用者のプライバシーは以前に比べてしっかり保護されていますよ。そして本部、事業所、それぞれの職員さんもコロナの危険を感じながら、その予防に細心の注意をしながら、日々本当によく頑張ってくれています。ヘルパーさんもコロナにうつらない、うつさないを最優先に頑張ってくれています。皆様と一緒にありがとうの気持ちを伝えたいと思います。そして3年近くコロナに向き合いながら頑張り抜いた自分に、秋の味覚、サンマか柿か栗でもご褒美をあげて、もみじの風でも感じる散歩でもいかがでしょうか。知らんけど。まだマスクを外してのお話は無理かもしれませんが、皆様の元気な声が聞けることを楽しみにしています。この冬はインフルエンザの流行の兆しもあるようです。くれぐれも感染予防を続けながら、早めの受診も心がけて元気でお過ごしくださいね。第67回日本身体障害者福祉大会。6月20日月曜日に福岡で開催された第67回の日進殿の大会で福井会長が会長表彰を受賞されました。仕事をする傍ら、獅子郷の会長として日々獅子郷のためにご尽力されていますことに心より感謝申し上げます。表彰式はコロナ感染防止のため集合開催とはならず、YouTube 録画配信になったため、後日6月24日金曜日に獅子殿より授与式が行われました。福井会長、本当におめでとうございました。ご健康に留意され、ますますのご活躍をお祈り申し上げます。令和4年度神戸市社会福祉大会。9月7日水曜日、神戸文化ホールでの開催は新型コロナの影響で中止となりましたが、神戸獅子郷副会長兼スポーツ部長の岡崎明美さんが、神戸市社会福祉協議会理事長感謝状を受賞されました。神戸獅子郷発展のために、スポーツで鍛えた心と体、そして持ち前の明るさをフルに発揮して、懸命に活動されています。 ほんまに良かったですね。皆さんと共に喜び、今後ますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。この度は本当におめでとうございました。中山記念会館1周年。中山記念会館も新開地でオープンしてこの秋で1年を迎えます。獅子協事業所以外にも、私たち視覚障害者の活動を支援してくれている神戸アイライト協会をはじめ、複数の団体が入居して様々なイベントをしています。その中の一つの団体、ローブイレン。朗読のロー、アルファベットの V。ローブイレンでは月に一度程度対面の朗読会を実施しています。また、事前の予約をすれば対面朗読もしてくれるようです。詳しいことは下記の連絡先に電話をしてご確認ください。中山記念会館でのイベント情報は1階ロビーにある案内チラシなどでご確認ください。連絡先。兵庫県朗読ボランティア連絡会 070-8350-0695 代表幹事池田様。中山 KLC コンサート。4年ぶりに令和5年3月24日金曜日、松方ホールで開催される予定です。詳しくは次号でお知らせします。神戸市バスについての意見交換会。6月20日月曜日、福祉センター第2研修室において、獅子協から5名、福井会長、織野岡崎両副会長、今泉福田理事と、神戸市交通局の方が出席して、視覚障害者が安全に安心して市バスを利用することについて、率直に話し合うことができ、大変有意義なものになりました。獅子協からのお願い。1. バス停で乗り間違いを防ぐため、系統番号と行き先案内をはっきりと車外放送してほしい。2. すべての市バスにおいて乗車するとき、IC カードのタッチ場所を統一してほしい。3. バスを動かす前に発車の合図をしてほしい。4. 次に止まるバス停の正しい音声案内と、到着したバス停の名前を車内放送してほしい。5. バスを降りる際、降り口の前に障害物や段差があるときは、気をつけて降りるように言ってほしい。6. やむを得ずバス停を離れたところでバスが停車した場合、そこで降りる視覚障害者に停車した場所を言ってほしい。7. バス停の場所はよくわかるように、また一時的にバス停を移動するときは前もって連絡してほしい。8. 市バスのバス停時刻表を希望する場合は提供してほしい。神戸市からのお願い。9. 車内事故を防ぐため必ず席に座るか、釣りは手すりをしっかり持ってバスが完全に止まるまでその場を動かないでほしい。10. 2の件についてはバスの構造に違いがあるので統一するのは難しいかもしれないことを理解してほしい。11. 様々な意見については運転手の研修によって対処できるようにしたいと思いますのでご理解ください。本部事業の報告。期間、令和4年7月1日から令和4年9月30日。第47回展示協議会、7月8日金曜日、参加者12人、会員9人、展示教室3人、総合福祉センター会議室 AB において、優勝、会員の部、中原真理子、長田区、展示教室の部、岡本恵美子。コロナ禍で3年ぶりでした。暑さの中、 参加者みんなが頑張りました。第1回会員研修会、8月5日金曜日、iPhone 用キーボードリボ2の体験会、コロナの影響で中止。UD 映画祭、男はつらいよ50、おかえりトラさん。8月26日金曜日、参加者66人、うち視力及び聴力障害者25人。神戸市医師会館大ホールにおいて。新型コロナにより2年連続で中止となっていましたが、今回は感染対策を入念にして実施することができました。次回は来年2月10日に開催予定です。どうぞご期待ください。用具購買所講習会。9月16日金曜日、参加者8人。総合福祉センター第3、第4会議室において。テーマ、拡大読書機。オオカムシリーズの体験会。講師、株式会社システムギアビジョン。通常行われる大きな展示会と違い、少人数を2部屋に分け、時間をかけてゆっくりと説明していただいたので、わかりやすい講習会になりました。市市協事業所からの報告とお願いです。利用者の声を聞く会、8月26日金曜日、中山記念会館大会議室において、恒例の利用者の声を聞く会を開催しました。当日は二十数名の熱心な利用者のご参加をいただき、貴重なご意見を聞かせていただきました。皆様からの声を謙虚に受け止めながら、事業所運営を進めてまいります。メールでのヘルパー依頼の件も、職員とで問題点を整理しながら前向きに考えさせていただきます。ヘルパーとして守らなければいけない部分、またしてはいけない部分、利用者としてお願いしてもいい部分と、頼んではいけない部分などもしっかり法令や規則を遵守しながら整理させていただきたいと思います。またヘルパーには、利用者の人権と尊厳を大切にした活動を強くお願いしています。ただ、ヘルパーの大半は女性であり、60歳以上の方も多くおられます。重いもの、大きな荷物を持たせないように心がけていただきたいと思います。命令口調や暴言も控えていただきますようにお願いします。ヘルパーに感謝の気持ちが伝われば、ヘルパーからも仕事をさせていただいてありがとうが伝わってくると思います。品物のプレゼントや飲食でのおもてなしなどでのありがとうはやめてください。また、プライベートでヘルパーと友情が芽生えたり、交流が深まることには事業所は関知しませんので、自己責任でお願いいたします。他団体の事業及び会議。7月24日日曜日、ふれあいボーリング大会。市市協から参加者7人、神戸六甲ボールにおいて。第63回政令指定都市会議が千葉市で開催予定でしたが、コロナウイルス感染拡大のため、書面開催となりました。各部の報告、老人部、部長、今泉克次。7月15日金曜日、日帰り研修会。現代玩具博物館、オルゴール夢館、ともみ園桃狩り体験。ともみ園は、桃、茂る、果実の実、神宮外苑の園。参加者33人。会員18人、岡山方面。午前8時30分出発予定だったが、一人遅刻され、5分遅れでバスは発車。高速道路を走り、まずは岡山現代玩具博物館、オルゴール夢館に立ち寄り、 オルゴールコンサートを聞いた。オルゴールの歴史など話されたが、説明の声が小さく聞こえにくかったことが残念。でも、オルゴールの音は良かった。昼食は岡山、美作。旅のレストラン、西野屋湯の郷店で食べた。昼食後お買い物。ともみ園で桃狩り体験。2個もぎ取り体験して持ち帰り。試食はお店で。桃は案外低い位置に実があり、取りやすかった。持ち帰った桃は美味しかった。8月19日金曜日、福祉大会。上方落語鑑賞と気楽館のバックステージツアー。参加者40人、会員23人。気楽館において。11時半から、桂三之助さんの落語で使用する小道具などの説明の後、2階へ上がり、出演者の控室前の狭い通路を通り、1階へ降りてきて終了。自由の昼食後、13時30分から再度気楽館へ戻り、落語を聞いた。当日は若手落語シリーズと聞いていたけど、若手にしては年がいっていると思った。青年部、部長、佐々木文隆。7月15日金曜日、第3回ヨガ教室。参加者5人。総合福祉センター体育室において。7月22日金曜日、第1回 IT 研修会。参加者9人。講師足利先生ほか5人。総合福祉センター5件において。日頃 iPhone を使用していて、わからないところを指導していただきました。9月2日金曜日、第4回ヨガ教室。参加者8人。総合福祉センター体育室において。9月16日金曜日、第2回 IT 研修会。参加者7人。講師、名田支部、高山哲義氏。タイトル、iPhone の便利な機能あれこれ。総合福祉センター5件において。9月18日日曜日から19日月曜日祝日。第68回全国視覚障害青年研修大会。福岡県大会オンライン。9月23日金曜日祝日。盲青年社会見学。甲子園歴史館及びスタジアム見学。参加者27人。9月30日金曜日、日帰り研修、梨狩り。参加者46人、鳥取方面。女性部、部長、織野八千代。8月31日水曜日、第68回。全国視覚障害女性研修大会。北海道東北ブロック福島大会。今年度もオンラインとなりました。福祉センターにおいて織野、西村さんの2名が参加しました。午前は代表者会議、午後は研修会、一部講演会、二部は6ブロックによるレポート発表。テーマは災害を乗り越えて学んだこと。近畿から神戸が当番となり、西区の西村さんが福島での震災体験を発表しました。スポーツ部、部長、岡崎明美。7月21日木曜日、STT 練習会。参加者6人。総合福祉センター体育室において。7月30日土曜日、日支連スポーツ協議会代表者会議、オンライン、ズーム。7月31日日曜日、第1回金風呂スポーツ部委員会、午後からの研修会中止。総合福祉センター会議室 A において。8月18日木曜日、STT 練習会。 参加者5人、総合福祉センター体育室において、9月15日木曜日、STT 練習会、参加者4人、総合福祉センター体育室において、文化部部長小林清、9月9日金曜日、歌の集い、東部在宅福祉センターにおいて、人数は少なかったのですが、輝け獅子郷など数曲を思い切り歌いました。アハキ部部長高江康明、7月15日金曜日、総合福祉センター2軒において、神戸市福祉鍼灸マッサージ師協議会の総会で、会長に兵庫県マッサージ師会会長の浜田明信氏が選任されました。各区の報告。灘区、9月9日金曜日、敬老治療法師、仙山荘、中止。兵庫区、8月20日土曜日、港川随道ミニコンサート、参加者4人。9月22日木曜日、揖保乃糸資料館そうめんの里、醤油の里大正ロマン館街歩き、参加者20人、会員12人。辰野市において、北区、7月22日金曜日、日帰り旅行、水郷巡り、参加者26人、会員17人、滋賀県において、長田区、9月2日金曜日、梅雨の弾録、落語と講演会、参加者33人、会員14人、介助者12人、会員外7人。13時30分から15時30分。双葉学舎において。9月9日金曜日。敬老マッサージ奉仕、施術者4人。利用者16人。10時から12時。新陽地域福祉センターにおいて。垂水区、7月8日金曜日。基礎から学ぶ料理教室、参加者7人。レシピはオープンサンド。皆さん楽しく作られたようです。時間が早く終わった。9月2日金曜日、日帰り研修。天気予報が悪い予想で中止。9月8日木曜日、基礎から学ぶ料理教室、参加者8人。レシピは焼き餃子。作った感想として、やはり冷凍の餃子とは違った、と参加者の声。9月9日金曜日、有料老人ホーム、住宅型、シャローム、シャは会社のシャ、ローは老格のロー、ムは夢。見学、参加者14人、会員5人。場所は姫路の広畑。利用者の中に視覚障害者が多いということで行った。行く際、道に迷わせたのが今泉の大失敗。参加された方、ヘルパーさんには迷惑をかけてしまった。建物は日本建築で田舎の家という感じ。家の提供者は母校の先輩。紙面の都合上、ここでは詳しくは書けません。でも、行ってよかったと思います。西区、9月9日金曜日、ふれあい交流会、参加者10人。本格そば打ち体験、自分で打ったそばを食す。伊豆市皿そば、三倉において。玄武洞ミュージアムで、見て、触って、玄武洞公園で実際に観察して、文化と歴史を学ぶ。今後の予定。新型コロナ感染症が拡大した場合と、 気象警報が発令された場合は、事業の中止、もしくは延期にします。期間、令和4年10月1日から令和5年1月31日、10月28日金曜日、第25回ジョギング&ウォーキング大会、王子スタジアムにおいて、11月4日金曜日、第60回芸能大会、港川ホール予定において、11月10日木曜日、日進連近畿ブロック福祉大会及び相談員研修会、滋賀県立文化産業交流会館イベントホールにおいて、11月11日金曜日、上半期監査会総合福祉センター一軒において、11月18日金曜日、日支連金風呂第2回委員会和歌山県において、11月25日金曜日、第3回理事会総合福祉センター会議室 C において、令和5年1月13日金曜日、予算委員会各部日程調整会議総合福祉センター1、2件において、1月14日土曜日、市新連福祉大会ピフレホールにおいて、2月10日金曜日、 UD 映画祭各部事業、老人部部長今泉克次、12月2日金曜日、料理教室、令和5年1月27日金曜日、日帰り研修予定、行き先未定。青年部部長佐々木文隆、10月14日金曜日、第5回ヨガ教室総合福祉センター体育室において、10月21日金曜日、釣り教室マス釣り有馬マス池公園において、11月11日金曜日、第6回ヨガ教室総合福祉センター体育室において、女性部部長織野八千代、12月9日金曜日、秋の研修会内容場所未定。スポーツ部部長岡崎明美、10月6日木曜日、 STT 練習会総合福祉センター体育室において、10月9日日曜日、第59回近畿視覚障害者卓球大会奈良県において、11月6日日曜日、第23回兵庫県グランドソフトボール選手権大会中止、11月13日日曜日、第44回近畿視覚障害者フロアバレーボール大会大阪市において、文化部部長小林清、12月16日金曜日、歌の集い東部在宅福祉センターにおいて、たくさんの皆様のご参加をお待ちいたしております。時間は13時30分から始めます。長年続いてまいりましたこの歌の集いでございますが、時田先生のお仕事もお忙しいとのこと、一旦閉じさせていただくことにいたしました。時田先生には長年のご指導、楽しく歌わせていただきましたこと、心よりの感謝とお礼を申し上げます。ありがとうございました。アハキ部、部長、高江康明、11月18日金曜日、配信、総合福祉センター5件において、各区事業、灘区、10月7日金曜日、 敬老治療法師、岩屋青年会館において、12月23日金曜日、歳末助け合い事業、大阪暮らしの今昔館において、令和5年1月6日金曜日新年会、南港会館において、兵庫区、歳末共同募金事業、日程未定。北区、11月18日金曜日、新開地、芝居見学。令和5年1月6日金曜日、新年会、幸せの村において。長田区、11月18日金曜日、長田老人部、カラオケ、13時から。歌い屋において、令和5年1月6日金曜日、長田新年会、12時から、垂水区、10月7日金曜日、垂水視覚障害者福祉協会、セブンティーフィフス、リピート、山中さんコンサート、場所、中山記念会館、1階大会議室、会場13時、開演13時30分、終了予定16時。基礎から学ぶ料理教室、日時未定。令和5年1月。日帰り研修、日時未定。西区、令和5年1月6日金曜日、新年懇親会。お知らせ。創業100周年記念日本ライトハウス展全国ロービジョンフェア2022。西日本最大規模の視覚障害者用具機器展。日時10月28日金曜日11時から16時。10月29日土曜日10時から16時。場所、大阪天満橋 OMM ビル2階 C ホール。入場無料。京阪本線天満橋駅東改札口、大阪メトロ谷町線天満橋駅北改札口から徒歩3分。36社200点近くの視覚障害者用具、電子機器を一堂に展示、一部販売。備えあれば憂いなし。ますます巨大化する自然災害やコロナのようなウイルスによるパンデミックなどに突然襲われ、大きな被害を受けて自宅避難や自宅療養をする羽目になったとき、慌てまくることのないように、食べ物や飲み水などをしっかり備蓄しておき、時々チェックして新しいものと入れ替えておきましょう。秋は台風のシーズンです。過去に5個の台風が同時に発生した年もあります。天気予報をよく見て、前もって買い物をしておきましょう。気象警報が出ると、ガイドヘルパーの活動が止まるので、利用している方は気をつけてくださいね。要するに、普段から非常の際の準備をしとったら、いざという時心配せんでもええ、というこっちゃ。ほんまやね。ええこと言うな。白い杖の日。10月15日は国際白杖の日です。1970年、世界盲人連合によって、視覚障害者への認識と関心を高めることなどを目的に制定されました。視覚障害者にとって白い杖は転ばぬ先の杖、事故を防ぎ身を守ってくれます。また、周りの人から声かけ、見守りをしてもらうための目印でもあります。私たちにはなくてはならぬ大切な相棒です。白い杖に感謝ですね。一人歩きされる方も白い杖を持ちましょう。ダンベルを差し上げます。 重さは 1kg、2本セットで先着9人に差し上げます。詳しくは事務所まで。なお、使用するにあたってはくれぐれもご注意ください。日本手ぬぐいを差し上げます。前回は開放第132号でお知らせした日本手ぬぐいが残っております。ご希望の方は、獅子峡事務所までお申し出てください。ロシアが不当にウクライナに侵攻して半年が過ぎました。強い怒りと深い悲しみを感じます。一日も早くウクライナに平和が戻ってくることを祈ります。盲学校が爆撃されました。視覚障害者が家を失いました。多くの国民、そして障害者が負傷しました。獅子峡では全豪の開放で募金をお願いしました。皆様からの募金と本会計からの支出を合わせて2万円を日支連を通じてウクライナに送ることができました。この募金活動は継続したいと思います。本会事務所、福祉センターの入り口に募金箱を設置しています。ご理解とご協力をお願いいたします。用具購買所より、在庫の商品を安価で販売します。数に限りがあります。商品の詳しいことはお問い合わせください。ご購入の際は事務所までお越しください。キッチン関係。ワンタッチポッド8個、1個200円。片手でポン2個、1個200円。ハンドカバー6個、1個200円。日用品、財布、1個3000円。展示関係、展示機、4行32マス、12個、1個200円。展示機、6行30マス、11個、1個500円。展示機、5行20マス、4個、1個500円。マスコットブレイル、6点打ち、1行6マス、7個、1個300円。弱視用ノート、B5 ブラック、4冊、1冊100円。B5 横線、6冊、1冊100円。A4 マス、1冊、1冊100円。A4 横線、5冊、1冊100円。4行、3冊、1冊100円。6行、5冊、1冊100円。12行、30マス、13冊、1冊210円。安全杖、大口径円5段、90センチメートル、95センチメートル、各1本1000円。第89回全国盲学校弁論大会、弁論集、括弧、点字、墨字、閉じ、を事務所に置いています。ご希望の方に貸し出します。獅子峡事務所は12月29日木曜日から令和5年1月3日火曜日まで冬季休暇となります。ことわざ玉手箱4。天高く馬小ゆ。秋空が澄み渡って高く見える頃は気候もよく食欲も増し、馬もよく食べてたくましく太る。秋が気持ちよく過ごしやすいことを言う言葉。秋高く馬小ゆとも言う。本来は中国北方の遊牧民族匈奴が秋になるとたくましくなった馬に乗って襲来してきたことから国境警備を強化すべき季節になったという意で用いられた。ところでこのことわざ、今の時代なら天高く人小ゆということやね。 秋は人も食欲が増すので、つい食べ過ぎてメタボになり、病気を引き起こすきっかけとなるので、食べ過ぎには注意すべき季節になったということですね。会員の移動。入会者、藤岡隆一、西区。退会者、常本金雄、西区。中津田真紀、西区。編集後期、広報部長、福田正勝。皆さん、こんにちは。秋の日は、鶴瓶落とし。ほんまに暗くなるのが早いなぁと思いながら散歩してたら、私の財布も鶴瓶落とし。でも、中は空っぽだったので、拾った人にはがっかりさせてごめんね。さて、ワクチン接種3回目、4回目。何回やったらもういいかい？いつまで続くコロナ騒動。油断してるとしつこいコロナがあなたの後ろから手作りの拳銃でズドーンと撃ってくるかもしれんで。まだまだ予防対策はちゃんとやってね。そんな中、獅子峡では秋の楽しいイベントを用意してます。どうか無事に開催できますように。ところで、戦争や円安の影響で食べ物はもちろん、あらゆる物価が上がって、大飯ぐらいの食いしん坊にとっては辛いな。頼むからあんたの店はあげんといてな。そりゃあ無理ですせ。わたいの店はあげなきゃ売れない天ぷら屋でおま。これからも広報部へのご支援、ご協力よろしくお願いします。奥付け。神戸獅子峡開放第134号。発行日、令和4年10月15日。発行者、一般社団法人、神戸市視覚障害者福祉協会、会長、福井照久。編集者、広報部長、福田正勝。発行所、郵便番号 650-0016。神戸市中央区立花通り3丁目。4-1 市立総合福祉センター内。電話 078-371-6245 078-579-7151 事業所。ホームページ http://kobe-sikyo.eek.jp/。 最後に、盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け終わり。以上で、神戸獅子峡開放第134号を終わります。音声役はグループ東大の曽根幸子でした。